聖書を読み出します。マタイによる福音書2章1節から12節まで。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そして王は祭司長たちや民の律法学者たち等を全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの君たちの中で、決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。そこでヘロデは、密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに遣わしていった。行って、その幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ。私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が、彼らより先に進んで幼子のいるところまで行き、その上に留まった。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬などの贈り物を捧げた。そして夢でヘロデのところに帰るなとの見つけを受けたので、その道を通って自分の国へ帰っていった。クリスマスはどのように過ごされたでしょうか？アフタークリスマスは、誕生した巫女を拝みに来た博士たちの記事に心を向けさせていただきましょう。それにしても、博士たちを導いた移動する星という不思議ですよね。天地万物を作られ全てを治めておられる方なら、できないことはないであろうと、こう信じてまた受け止めていきたいと思います。マタイによる福音書2章の1節。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時とこう書いてあります。イエス様が生まれるタイミングは父なる神様によって定められていました。東から来た博士たちとこう書いてありました。ユダヤ、イスラエルより東に位置していて、星のことに詳しかった占星術が先行していたわけですね。ですから、バビロンであるとね、バビロン滅ぼされてしまいますが、ですから、現代のイランであるとかイラク、もしくはペルシャという説もありますけれども、そのバビロンであるならば、かつて捕囚されたユダヤの民が、その土地に生き続ける中で、語られたメシアの約束について、こう、分かち合ったってこともあるかもしれないんですね。で、これらの箇所には、巫女を探し出して礼拝するために、危険を承知で、遠く東の国から旅した熱心な者たちと、そしてイスラエルに王が生まれたと聞いて恐れた、非常に不安に感じた者たちですね。で、彼らは、もともと神に選ばれた民でした。この二組がとてもわかりやすく比べて記されています。この度の御言葉を思い巡らしてまいりましょう。私たちはその方を拝みに来ました。という題で二つのポイントで味わってまいります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？この東の国の博士たちはエルサレムに到着してそのように尋ねました。どこにおられますか？エルサレムというところは神殿があって王の宮殿もあるところです。で、ここにヘロデ王、大王のことですね。ヘロデが記されておりますけれども、この王は人によって、いわばローマ帝国によって建てられた王です。 博士たちの質問は、正真正銘ユダヤの王として生まれなさった方はどこにおられますか、というふうに聞こえたかもしれないですね。自分の立場がなくなってしまう。彼らは言ったんです。私たちは東の方でその星を見たんですよって。遠く離れて暮らしていた博士たちは星に気づいたわけですね。星であるとか星の動きを研究する博士たちは星を見つけて導かれるようにエルサレムにたどり着きました。エルサレムというのは先ほども申しましたように神殿が置かれている神の都です。宗教の中心でした。ところがそこに住む人々は王をはじめとして近くに住んでいたにもかかわらずそのことに気づかなかったということになります。イザヤ書の65章の一節というところを開いてみたいと思います。イザヤ書の65章の一節。私は私を求めなかった者に問われることを喜び、私を尋ねなかった者に見出されることを喜んだ、とこう記されているんですね。後にパウロもローマ人への手紙の中でこう引用するところですけれども、そもそも神様はイスラエルにご自身を表したのですけれども、見出されなかった。かえって他の国のものに見出されていったということですよね。近ければ近いほど気づかないことなのだろうか。人を鈍くさせ、気づかなくさせる原因に注目していきたいと思います。この時のヘロデ、もしくはエルサレムの人々で考えますならば、王としての地位、の安定というのがあったかもしれないですよね。自分はきちんとしているという自己満足も人々には見られたのかもしれません。それは私たちのうちにある罪とその性質ですよね。まさしくその通り。似ているとかではなくてその通りですよね。巫女はヘロデの世に生まれたということに大きな意味を含めています。大きな意味が含まれています。ヘロデ大王は実在した人物ですけれども、彼が王であった時代にイエス様が生まれたということは、人の高ぶりがいよいよ最高潮にあったということを、まあ、象徴的に表しています。罪は神を認めさせないし、向き合おうとも受け入れようともしない。東の国の博士たちは、自分たちの王、となるわけではないのに、わざわざ巫女に会いに来ました。どれだけ低くへりくだっていたことでしょうか。ユダヤ人の王として生まれなさった方は、どこにおられますか。宗教の中心地にあったにもかかわらず、自分が一番で、その他は端に追いやられてしまうと。王や人々には、へりくだりがなく高ぶりがありました。神の御心、神の御思いから遠く離れていました。王に至っては、殺してやろうと、存在を消し去ろうとまで思っていました。ユダヤ人の王として生まれなさった方は、どこにおられるでしょうか。王をはじめとして人々の心には、その余地がありませんでした。二つ目のポイントに移ってまいります。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれたということでした。三節によりますならば、ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じたって言うんですね。エルサレムの人々も皆同様であった。博士たちはその星を見て非常な喜びにあふれたと。博士たちの感動とは正反対のことが起こっているわけですよね。先ほども申しましたけれども、ヘロデ王はローマ帝国によって建てられた王。メシアなる者が現れて、民を導いて革命を起こされて、王から引きずり下ろされることを恐れていた。町の人々は、ヘロデがメシアに先手を打つこと、乱暴になるであるとか、よりひどい支配が敷かれることを恐れたようです。ヘロデは聖書を調べさせて、メシア預言から、ベツレヘムという町を導き出します。2箇所の予言ですね。拝みに行くからと言って博士たちを送り出しましたが、そのつもりはありませんでした。後に、2歳以下の男の子をことごとく殺したという記事が出てくるんですね。 そのつもりはもともとありませんでした。言われた通りに出かけた博士たちが再び星を見つけ出すことができて、非常な喜びにあふれたということは、いよいよ王として生まれなさった方に会うことができるからでしょう。この上ない体験、この上ない神体験となります。ここで、しっかりと受け止めていきたいんですけれども、神様は恵み深いので、私たちのそば近くまで来てくださってというイメージが、私たちの内側にないでしょうか。博士たちの旅は今も、この時代にあって今も私たちに礼拝の心構えを教えています。一つには礼拝には犠牲が伴うということなんですよね。博士たちは遠い国から巫女を拝みに来ました。途中で盗賊に襲われたり、もう自分の国に帰ってこれないこともあったかもしれない。エルサレムに着いてからも彼らの言葉が人々を不安にさせたわけですから、もういつ命を狙われてもっていうところがあるかもしれませんよね。それでも彼らはその危険を顧みず旅を続けていったんです。なんでだろうか。ユダヤ人の王として生まれなさった御子を拝むために危険を顧みずその旅を続けていきました。また彼らは最善の品物を捧げました。自分の一番を捧げたんですね。黄金、乳香、もつ薬、とても生まれたばかりの赤ちゃんに、あげる品物で、送る品物ではないかもしれない。黄金というのは高貴な人物に捧げるのはなんとなくわかりますよね。位の高い人に、送るっていうのはなんとなくわかります。乳香というのは、エジプトでは王だけが使うことができる神聖な香料だったそうですね。聖なる香料だったそうです。そこから転じて神に捧げる、香料、品物になっている。で、もつ薬。もつ薬というのは、まあ、有名ですね。イエス様が墓に葬られるときに使われた。香料の一種です。死体が傷まないように、匂わないように、遺体に塗る。そのような品物です。ですから、博士たちが捧げた品物は、生まれた巫女の行く末、どのように生きて、どのように死んでいくかということを、表しているわけですよね。巫女は、私たちの罪を解決するために人となってこの地上に降誕してくださいました。父なる神がすべての人々のことを思って自ら与えられた一つの印でした。罪を犯して父なる神から物理的にまた霊的に離れていた私たちを永遠の滅びから救い出すために神の怒りをなだめる備え物として御子をこの地に、また世に使わしてくださいました。和解しようとしてくださったのは、罪に傷つき、また人々のその背きに怒っておられた神ご自身ですよね。この方によって、御子によって救いに預かり、今や神の子とされている私たちは、この方が成し遂げてくださったあがないの技を覚えて、霊と誠による心からの礼拝を捧げ続けられるように聖霊なる神様の導きを祈り求めてまいりましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその星を見たのでその方を拝みに来ました。天の父なる神様、私たちに御子を使わせてくださったということ、救い主として、神の怒りをなだめる傷のない完全な備え物として、あの十字架にかかってくださって、私たちのすべての罪を背負って、あがないの死を成し遂げてくださるために、御子を使わせてくださったことを感謝いたします。イエス様、あなたの打たれた傷、流された血潮によって私たちの罪は、清められ、許され、そして、かつては遠く離れていたような私たちですけれども、あなたの愛とご恩寵によって、今や罪人であった私たちが神の子とされております。 またイエス様は死んで終わった方ではなく、墓に納められて3日目によみがえられました。そのことを信じるならば、イエス様と同じ新しい命に生かされる、永遠の命が与えられる。そのことの保証として、今や信じる私たちの内側に聖霊なる神様が住まわってくださっている、私たちを宮として住まわってくださっているということを心から感謝をいたします。受けるにふさわしくないものに与えられた、ありえないほどの恵みがこの地上に注がれました。巫女の誕生、クリスマスです。私たちはこの喜びを本当にたった一度のことでありますが、いつまでも感謝と喜びにあふれて、あなたに心からの礼拝を捧げていくことができますように。主よ、どうぞ私たち一人一人を導いてくださいますように、あなたの体であるキリスト教会をどうぞ祝福してくださいますように、この時代にあって一人でも多くの方々が罪を悔い改めてあなたに立ち返ることができますように、聖霊の豊かな働きを待ち望みます。一切あなたの御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。